い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
今日はね、番組のホームページに変な写真を載せているんで、まずそれをちょっと解説しないといけないなと思いまして、築地にですね、黒川という天ぷら屋さんがあるんですけれども、
はい、
今日まあそこに行ったんですよ。行くにあたってですね、最近自分の好きな店が結構休業状態になったり営業やめちゃったりしてるんで、これからも頑張ってくださいねという意味で、たまたま上野に行ったので、上野のですね、うさぎ屋さんってとこがあって、
はい、
美味しいお菓子をですね持って行ったんですよ。で、帰り際にですね、じゃあこれお持ちくださいって言われて、ちっちゃな天ぷら屋さんなんですよ。息子さんとお母さんがやってるぐらいのね感じの。そしたらなんだろうなと思って家帰ってきて開けたらですね、天むすだったんですよ。天ぷら屋の天むすってね、デパートでは天むすっていっぱい売ってるけど、
はい、人気ですもんね。
それでね、今日それをスタジオに持ってきたんです。3人で美味しくいただきました。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、IT、都心、不動産で価値を創造する企業、プロパティエージェントの提供でお送りします。
子供の頃に思い描いた未来の世界。
空飛ぶ車でドライブ。
ロボットと鬼ごっこ。
行きたいところへ瞬間移動。
綺麗な星を見に宇宙旅行。
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか。
あの頃の夢を今気づけば、そこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。イスラエルでアメリカの製薬大手ファイザーとドイツのビオンテックが開発した新型コロナウイルスのワクチンを2回接種した人のうち、その後の検査で陽性と判定された人の割合は 0.01% にとどまっていることが分かりました。
これは非常に明るいニュースですよね。変異体とかいろいろ出てきてるんでまだ分からないんですけれども、今欧米でね接種が進んでいるファイザーとビオンテックのワクチンはですね、かなり有効だということが分かるということですね。ただしイスラエルはですね、もう900万の国民のうちもう300万とか400万が接種を終えたと、少なくとも1回はねと言われているんですけれども、すごい感染が増えてるんですよ。接種が一番進んでいる割にはまだ効果は限定的なんですけれども、日本で接種が進めばかなり集団免疫のね出来上がる可能性が高いというふうに私は見てます。
ドイツ政府は海軍のフリゲート艦を日本に派遣する検討に入りました。今年夏にもドイツを出航します。海外領土を持たないドイツが極東に艦船を送るのは極めて異例で、イギリスも航空母艦を近く太平洋に展開します。対中警戒論が急速に強まるヨーロッパで、アジア政策の転換を象徴する出来事です。
まあ、私これ選んだのはですね、やっぱりアメリカはバイデン政権になっても対中政策をほとんどのところにおいて変えない。貿易政策は少し変わるかもしれないんだけど、外交人権とかですね変えないと言っている。でヨーロッパがですね、やっぱりバイデン政権に歩調を合わせる形でイギリスもドイツもですね対中警戒論を強めていると、それはやっぱり中国がやってることがひどいからなんですよね。香港の問題をね考えても、あと台湾に対しても非常に威圧的であると。国内でも威圧的だし、問題なのは海外に対しても威圧的になったということについてですね、やっぱり日本ばかりではなくアメリカ、ヨーロッパで警戒論が高まっていると。まあ私はね、ある意味ロシアも対中警戒論を強める、まあ、今のところ組んでるような形になってますけどね、やっぱり極東のかなり広いエリアは中国はロシアのものではないというふうに主張している面もあるので、ロシアも警戒論を強めていると思います。
政府は今年春に給与のデジタル払いを解禁します。企業は銀行口座を介さずに従業員のスマートフォンの決済アプリなどに給与を振り込めるようになり、従業員は銀行からお金を引き出す手間がなくなります。給与振込の口座を起点に預金を集める従来の銀行のビジネスモデルに影響をもたらす可能性もあります。
この問題はまた後で取り上げたいなというふうに思います。
アメリカのサキ大統領報道官は記者会見で、私たちは中国と激しい競争をしている。中国との戦略的競争は21世紀を決定づける特徴だ。中国はアメリカの安保、繁栄、価値観に挑戦しており、新しいアプローチが必要だと語りました。
このサキ報道官の発言はですね、私は非常に印象深いものがありますね。というのはオバマ政権の初期ぐらいまではですね、アメリカは中国をまだ自分たちを脅かす存在だとみなしていなかったし、力も確かに下だったわけですよね。ただ習近平がですね、太平洋の西半分を我々に譲ってくれないかと言った瞬間からアメリカの見方はガラッと変わってですね、もうこの報道官の発言からは対等か、むしろ中国の方がライジングなので警戒しなきゃいけないっていうアメリカの今の受け止め方というのがね、非常によく出てきているんですよね。中国はアメリカの安保、繁栄、価値観に挑戦しておりということが重要でですね、中国は大国にならない、覇権国にはならないとこう言ってきたんだけれども、実はやってることは大国、覇権国であってですね、こうした中で対中警戒論が強まるのは自然だなというふうに思います。
アメリカのグーグルはインターネットの閲覧履歴などを保存するクッキーの利用制限に向けた取り組みを加速します。広告主と協力し、代替技術の試験的な運用を今年4月に始める方針です。消費者のプライバシーに対する意識の高まりに対応し、ネット広告の効率維持との両立を目指します。
クッキーはですね、知らないうちに我々が使っていて、例えば私がどういう趣味があるかとか、そういうものを記録している、例えばニューヨークタイムズに私がアクセスする場合はですね、ニューヨークタイムズがAndroid か iPhone を経由して持っている私に関するクッキーを読み取って、この人はこういう記事が好きなんだなとか読み取りながらね、だからこっちにとっても便利なことがあるんですよ。アクセスにね、時間がかからないとか。でもそれをですね、放置しておくと個人情報が非常に膨大にサードパーティーのサーバーに溜まってしまうという問題があって、どういう形でね、プライバシーとネット広告の効率性を両立させるかというね、そういう問題が起きてくると思います。まあこれは私非常に注目してますね。クッキーをどうするかっていうのは非常に大きな問題ですよね。
IOC 国際オリンピック委員会のバッハ会長は、東京オリンピック・パラリンピックでのコロナ対策をまとめた手引きを来月上旬にも公開すると表明しました。入国した選手の自主待機期間や感染の検査頻度などを含む可能性があります。
来月だってね、もう来週ですからね。来週は2月1日で始まるわけなので、7月に迫ってきてですね、やっぱり3月ぐらいまではオリンピックどうするか決めなきゃいけないと。でバッハ会長の再選時期と重なるらしいんですよね。今日スポーツの記者と話してたら、だからそれまでは東京オリンピックやめとかね、絶対言わないと。だってやめって言ったら責任取れるじゃないですか。1年延期っていうのが良かったのかどうかっていう話にもなるし、こういうマニュアルを出すっていうことなんだけど、だからといってじゃあ IOC が本当に最後までオリンピックを予定通りやるかどうかというのはまだわからない。だって EU はね、最近日本に対する渡航規制を強化しましたからね。勧告なんだけどね、これ加盟国に対するね。
アメリカのテスラが発表した2020年10月から12月期決算は、売上高が1年前と比べてプラス 46% の107億4400万ドル、およそ1兆1100億円。最終利益が 2.6 倍の2億7000万ドルでした。中国などで電気自動車の販売を伸ばし、通期でも初の最終黒字を確保しました。
まあテスラね、株価が急騰してますけれども、100万台っていうと一つのメルクマールですよね。トヨタが今年1000万台弱じゃないですか。それ10分の1かになったということですよね、販売台数がね。でも株価は3倍ぐらいあるので、このアンバランスをどう考えるかっていう、そういう話ですよね。
菅総理大臣はアメリカのバイデン大統領と電話でおよそ30分間協議し、コロナ対策や脱炭素を含む気候変動問題での緊密な協力で一致しました。合わせてアメリカ軍による日本の防衛義務を定めた日米安全保障条約5条を沖縄県尖閣諸島に適用することを改めて確認しました。
まあ、最近ねやっぱり政権が変わるごとに沖縄県尖閣諸島に第5条が適用されるかどうかって、ね、必ずニュースになって、それでやっぱり中国に自制してもらおうっていう気持ちが伝わってくるんだけど、まあ日米間ではもっと大きな課題ってのはあるわけですね。価値観のすり合わせとかね、対中国政策どうするかとか。菅さんは大枠があんまり得意じゃなくてね、小さいところに話を落としていく、まあ環境とかは大きいんだけども、そういうのも含めてその大きな価値観のクロスする中で尖閣の問題もお互いの認識をすり合わせていくっていうことが必要なのかなというふうに思いますよね。
トヨタ自動車が発表した2020年の生産販売輸出実績によりますと、ダイハツ工業、日野自動車を含むグループ全体の世界販売台数は前の年と比べてマイナス 11.3% の952万8400台と、ドイツのフォルクスワーゲンを抜いて5年ぶりに世界首位になりました。
これ結構大きなニュースとして扱われてるんだけど、別に首位だろうか関係ないなと僕は思っていて、その企業がどのくらい新しい試みをしていて将来に対する期待を持っているかということだと思うんですね。確かに日産グループなんかに比べると落ち込み幅が少なかった、それはやっぱりトヨタの実力だと思います。だけどもさっき出てきたテスラなんかにですね、相当もう時価総額では負けているということになるので、日本の株式市場でねポジションを持ってる人はかなりトヨタをインクルードしてると思うので、株価ももうちょっと上がるようなことしてくれないかなというふうに思いますよね。
自民、立憲民主両党はコロナ感染拡大防止に向けた関連法案の修正で合意しました。当初の政府案に盛り込んでいた入院を拒否する人への刑事罰の導入を削除するとともに、緊急事態宣言中に営業時間の短縮命令に従わない事業者への過料を50万円以下から30万円以下に引き下げました。
自民党と、ね、公明党のかなりの地位の高い国会議員が、国民には8時までに家帰ってステイホームだって言ってるのにね、銀座で飲み歩いてたっていう話が出てきて、だから法案潰れたという見方が強いんだけど、私はその審議会のね議事録を厚生労働省が非常に自民党に不利な形で公表したのもですね、大きく影響していると思ってまして、もともと厚生労働省はですね、保健所なんかの管轄があって、誰が違反したとかね、それ誰か報告しなきゃいけないわけじゃないですか。これをやり始めたら大変なことになるって消極論が厚生労働省の中に強かったと思うんですよ。で、私はだからそういう意味では自民党が罰則ありきでねスタートさせようとしたこと自体が間違っている。実は厚生労働省もそれに批判的だし、あのタイミングを見てですね測ってやったのではないかという気もしますから、落ち着くところに落ち着いたわけであって、別に野党がですね議論をリードしてそこに落ち着いたというふうには思ってません。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは各国で新型コロナウイルスのワクチン接種が始まっていますが、その中でもイスラエルは進んでいるようですね。
まあね、先ほどもねちょっとニュースのところで申し上げたんだけど、イスラエルの首相はですね、製薬会社の幹部とプライベートにですね十何回電話会談したりしてるんですよね。日本の首相多分一回もしてないと思うんですよつまり危機感が非常に強かったということだと思いますね。
そうですね。
イスラエルってアラブの敵国に囲まれて昔からずっと危機に対する感度が高かったわけですよね。政治家の危機感度が高い、それが新型コロナウイルスに対してもこれどうやって対処するかっていうのがネタニヤフ首相の中にですねあって、であるがゆえにキーはワクチンだと、ワクチン作るのは製薬会社だと。で、製薬会社と最初から自分で乗り出してですよ。まあちっちゃい国だってこともあるけども、自分で乗り出してやらなきゃいけないっていうことを 徹底した成果が国民の今3分の1ぐらいかな、もう接種受けました。0.01% という低い陽性率になってるわけじゃないですか。この 0.01% ってのはね、すごいですよね。
はい。
ワクチンさえ接種すればきちんとね、ほとんどかからないっていうことですよ、0.01% ってのは。だから僕はいつもこの番組で言ってんだけど、日本は完全にオリンピック開催国でありながら、ワクチン敗戦したと。
そうです
ね。敗戦はどういう意味かというとね、一つは日本の製薬会社がワクチンをまず作れなかったっていうのはね、富岳はどこで活躍してたんだとね、世界一早いスーパーコンピューター富岳、まあこれあんまり何回も言ってもしょうがないんだけど、ワクチン製造にだって力を発揮してくれればよかったなというのと、日本の製薬会社が作れないんだったら、なぜ早めに厚生労働省がね、早めにね、動かなかったと。だって日本はほとんどまだ誰も接種受けてないんですよ。
はい。
ね、聞いたところでは、欧米でも遅れたとかなんとかいろいろ議論はあるけれども、アメリカ、イギリス、進んでるじゃないですか。私は、イスラエルのワクチン絡みの対応というのは、非常に早かったし、素晴らしいというふうに思いますね。まあ日本は、過去ワクチンでいろいろな失政があって、厚生労働省がそもそも慎重だったという話も聞いてます。でもこれだけ有効だとですね、なんで日本はこんなに遅れてるんだって話になりますよね。
そうですよね。
だからまあそこはですね、危機に対応して危機と共に過ごしてきたイスラエルだからできたという面はあるんだけども、それにしてもですね、遅いなと。でまあ日本はね、欧米やイスラエルに比べると新規感染者が少ない。そこには交差免疫があったからだとか、日頃からマスクをする習慣があったからだとかいろいろ説があるんだけども、それとは別にやっぱりですね、危機に対してどの程度政府が機敏に対応するかというのがですね、非常に重要なことなんですよ、
はい。
日本はほとんど自粛でここまでやってきてるわけですよ。コロナ感染対策で警察官が動員されるということもないわけで、そういう意味では、もしワクチン接種が早く進んでいたならば、オリンピックを控えた日本を取り巻く環境というのも全く違ってきたんではないかなというふうに思ってますよね。
次は、政府は今年春に給与のデジタル払いを解禁します。
まあちょっと時間かかるかなという感じしますね。だからペイペイの口座にね、ドーンと例えば40万入金あったとするじゃないですか。それ不安ですよね、こっちもね、逆にね。しかも銀行だと預金保険機構で保護されてるけど、ペイペイね、ソフトバンクの子会社だったっけみたいなね、そんな感じになるので、正確な資本関係は知りませんよ。ペイペイがどういう所属だったか。一部の人はやるかもしれないけど、僕はね、全額、もしね、まだ給料もらっている立場だったら、全額スイカとかね、全額 LINE ペイとかね、そういうのはちょっとやらないだろうなと思いますよね。労働者には現金でですね、毎月1回お給料払いなさいよという、労働法規があってですね、だからもう銀行振り込みが当たり前なんだけど、銀行振り込みが例外的な規定になってるんですよね。昔のテレビなんか見るとね、お父さんが会社から札束十何枚か貼ってね、まあ当時はそんなに持って入ってないかもしれないけども。
お給料の袋ありましたよね。
そう、奥さんに渡して、ははーって奥さんが受け取るところで男の権威があったけど、銀行振り込みになって男の権威がなくなったのは、銀行の口座に真っ先にアクセスするのは奥さんだからだというね、話もあって、だからこれだと、またご主人のスマホにね、振り込まれる可能性が高いじゃないですか。
はい。
そうすると、昔のお金絡みの権威がね、男に戻ってくる可能性もあるなと。まあ逆に言えば女性が働いてればね、女性がお財布握る。だからどこにお金があるかって非常に重要なことなんですよ。そういう個人のね、関係で言っても。あとね、だから私はね、実質的なニーズとしては、ペイペイに毎月10万円ぐらい会社が入れてくれたらね、直接デジタル支払いでね、資金移動しなくていいから楽だなと思う人もいるかもしれないけども、それをやり出すと、企業の経理の人がものすごく大変らしいんですよ。
そうですね。いろいろ分けてですもんね。
A さんの40万の給料をね、10万ずつペイペイ。でも B さんは5万円でいいとかね。C さんは0でいいとかね。これもう管理しきれないじゃないですか。
間違いも起こりそうですね。
そうそう。だから、そうすると、企業としては、組み合わせでやるかもしれないけども、面倒だからどっちかしてくれというね、いうことになる。でも逆に、じゃあ、デジタルマネーで全部受け取ったら、
キャッシュどうすんだと。
1ヶ月に1回ぐらいはね、デジタル口座からキャッシュにするのも無料でできるようになるらしいんだけど、スマホ持ってない人はじゃあどうするんだって話になりますよね。だからまあ徐々に進むのかなと。ただ私は全体的な流れとしてはその方向だということだと思いますね、
はい、
ただしスイカなんか今2万円しか入れられないじゃないですか。そこに給料振り込めるって人はいないよね。それぞれ制限があるんですよね。だからシステム構築してる方がそんなに安心できはしませんよって言ってるようなもんなので、そこら辺の対処もね、必要になるのかなというふうに思いますよね。
はい、そして今週のマーケットですが、まあ大きく下げる場面があるなど不安定な動きでしたね。
特にですね、やっぱりアメリカの乱高下が激しかったなというふうに思いますよね。まあいろいろ情報入ってきてるんですけれども、特にゲームストップというですね、会社の株価がですね、乱高下して、機関投資家が売ってたらですね、それに対してネットのレリットというですね、アプリを通じて株の売買をしている人、まあロビンフッドとか有名なのありますけれども、それがですね、大量に空売りに対して買い向かったとか、それをまた覆すような動きが出たとかですね、そういう動きがあって、アメリカのマーケットはかなり混乱したんですよね。はい、混乱したっていうか、ドーンと下がってドーンと上がってと、まあ今日またどうなるかわかりませんけれども、そういう一種、まあ理由はいろいろあるんですけれども、高値波乱?高値波乱っていうのは、相場が大きく方向転換するときにしばしば起きるものでですね、それが起きているんじゃないかと思って、全体的に警戒心が高まっているということだと思います。
はい、
東京の株もね、今日も下げたということで、前から言われてるんですけれども、コロナ禍でですね、世界中で株式投資家が増えてるんですよ。東京もですね、証券口座を持つ人の数は非常に増えてます。
はい、
で主にネットで増えてるんですね。で、アメリカではですね、レディットとかロビンフッドとかいうのが出てきて、その中で特に最近注目されてるのはレディットというですね、つまり今までは個人投資家というのは機関投資家に翻弄される立場にあったわけですよね。
そうですね。
コンピューターの速い動きとかですね。でもネットでですね、機関投資家あんまり好きじゃないと、あいつらの思う通りにマーケットさせるかっていう感じで、かなりの人が情報を交換しながら組むとですね、何が起きるかというと、好きじゃない機関投資家がね、今売ってると、この会社の株を売ってるということが認識できたときに、じゃあもう一気に買おうかっていう感じでね。それ一人二人じゃダメですよ。個人投資家は立ち向かえないわけだから。でも一斉にですね、買いのビットを入れて相場を逆転させてしまう。で、それによって機関投資家が空売りの思惑がバーッと外れてすごい損失出したりするというような展開になってきて。じゃあ、小口の投資家がですね、ネットの力を借りて共謀するのはどうなんだっていう、そういう話になってきますよね。それをアメリカの当局も問題視してこれから調べるらしいんだけども、株式取引で機関投資家に対抗する勢力がネットで出てきたのかと、
はい、
まあ今まで海外特にニューヨークの株の上昇にはロビンフッドとかね、そこら辺が大きく存在感あったとこう言われてるんですけれども、今の大きな波乱を受けて当局がどう動くかがね非常に重要で、しばらく世界の株式市場はネットでの株式取引の横の連携のあり方についての議論が盛り上がるんじゃないでしょうかね。その盛り上がってる間は株式市場にはどちらかというと下方圧力がかかる可能性もあるということかなというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
空飛ぶ車でドライブ、
ロボットと鬼ごっこ、
行きたいところへ瞬間移動、
綺麗な星を見に宇宙旅行、
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか。
あの頃の夢を今、気づけばそこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
今日はですね、ネットでの株取引でレディットがですねバズっている、バズってる、ざわめくとかみんなが話す単語として出てくる中でですね、今ツイッターの音声版というのがですねネットに登場してきて、これ日本ではですね25日ぐらいから アップルユーザーの間でですね、非常にバズった単語として出てきているものがあります。はい。それはですね、私も2日前に入れたばかりなんですけど、クラブハウスというアプリでですね、音声版のツイッターです。最近日経でもですね、記事として取り上げられたので、ご覧になった方もいると思うんですけど、これ実はアンドロイド版はないんですよ、まだね。で、しかも、正式に上場されているわけでもなく、今は試験ベースでですね、もうすでに会員になった人が2人のサブスクライバーをまた登録できるという、招待制になっていてですね、僕話最初聞いた時にネズミ講じゃねえかと、ね、ネズミ講って大体そうなってるじゃないですか。前に招待した人が
後ろからの招待、どんどん広がっていきます
もんね。お金は全然かからないんですよ。だからね、これはだからそういうことはなくて今のところね。でこの前これで趣味を同じくする人たちと一緒に時間を過ごしてみたんですよね、
はい、
その時は十何人いたのかな、ルームを作ってね、はい、そこでやるんですよ。で思ったのはね、うん、これは面白いかもしれないというやつですね。多分ね、3、4人で話する分にはこれものすごく便利です。動画がないので、あと写真も送れないので、今誰と誰で誰がセッションにルームに入ってるかっていうのは表示されるんですよ、はい、で喋ってる人はリバースになったりですね、印が出るんですけれども、最初5、6人だったので誰が何喋ってるか分かったんだけど、増えてきたら誰が何喋ってるかよく分かんなくなるだからね、会話ツールとしてはそこが限界かなというふうに思いましたね。まあ 4、5人ぐらいが一番いいということ、うん、ただ面白いと思ったの、ツイッターって例えばトランプさんはものすごいフォロワー抱えてたじゃないですか、はい、ツイッターは有名人が発信したらそれを何百万人かがこうフォローするっていう形になってんだけど、これはですね、音声でそういうことができるようになる可能性があるということですよね。アプリとしてもそれほど重くないんじゃないかなというふうに思っていて、もし興味があったらですね、覗く。でもまあ、招待を受けないとまだ入れないのでね。はい、でも、ものすごく今、アメリカでもユーザーが増えていて、日本でも25日ぐらいから急激にね、誰かアカウント持ってない、誰か招待できないっていうのがね、ネット上にこう出てきてるらしいんで、25って言ったらつい数日前ですよね。
そうですよね。
今日はですね、バズっているレディットとかですね、そういう単語が出てきたんで、クラブハウスというね、音声版ツイッターについて、皆さんに紹介しました。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、音声版ツイッタークラブハウスでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、IT、都心、不動産で価値を創造する企業、プロパティエージェントの提供でお送りしました。
アップルウォッチ、血中酸素濃度、パルスオキシメーターの機能がもうアップルウォッチには入ってるわけですけれども、それに加えて心電図も取れるようになるのかとね。このアップルウォッチのですね、心電図アプリというのは OS のアップデート。そういやね、昨日来てたんですよ。
あ、そうですか。
で、これ、ゆうべアップデートしたのかな。まだ今日試してないので、今日の2時ですね、日本経済新聞の電子版で IT ジャーナリストの石川さんがね、結構簡単でびっくりしたって書いているので、来週にでもですね、取り上げてみたいなというふうに思います、はい、というわけで東洋一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットオブリガード。